はい、イラストレーターの沼田武史です。
漫画家の西敦信です。
イラストレーターではないですか？漫画家、イラストレーター。
漫画家、イラストレーター。まあ
どっちがでもあれなんですか、メイン的な。
メイン的なのは漫画ですね。で、多分イラストもなんか一コマ漫画みたいな感覚でまあ、書いてるんで。
なるほど。何で書かれてるんですか？ソフト。
ソフト。
ソフトというか。
コミスタです。
コミスタ。
コミスタです。
クリスタじゃなくて
コミスタ。クリスタに移行できないなんか旧世代みたいな感じ
です。僕もコミスタクリスタやってないんで分かんないですけど、うん、でペンタブでって感じですか？
ペンタブですね。
下書きもペンタブですか？
全部ペンタブです。
そうなんですか？
はい。
液晶ですか？
液晶じゃないです。板タブです、はい、
そうなんですか、
はい、
そうなんですか、すげえ。
すごいですか？
すごくないですか？液タブ、なんか液タブの方がなんか導入しやすいじゃないですか、多分。
あ、
しろとか。
で、僕導入した時液タブとかなかったんですよ。
離れてるじゃないですか、
はい、
その感覚って。
あ、でも慣れちゃうと、はい、なんかたまにアナログでなんかちょっと書いてよって言われて書いたりするじゃないですか、
はい、
なんかね、手が邪魔だなみたいな感覚になったりするんですよね。
あ、ですよね。そうなりますよね、
うん、でこうやってカーソル見て書いてるんで。
ですよね。ラブとかもラブも鉛筆、そうそう、パソコン上で。
そうですね。
そうなんですか、ね、
たまにだから手書きで書いたりもしますけど、手書きでラフ書くときはもう本当になんかよくわかんないけど手先でどうしようもないときとか、なんか時間なくて移動中とか、その前なんか電車でラフ書いて写メ撮って送ったりとか。
なるほど。
なんかばあちゃんの葬式の時に、葬式の控え室でラフ書いて送ったりとか。そういう時は手書きってきた。
なるほど。じゃあ旅行行く時大変ですね。パソコンなんですか？ Mac、Windows。
Windows です。
そうですね。なんかクリスタとかコミスタある人ってみんな Windows。 あ、でもないか、そうでもないか。
まあ Windows ですね。なんかずっと Windows 使ってるんで、まあ、ずっと Windows って感じ。
どれパソコン何買ったらいいんですか、Windows だと。
それ難しいですよね。
まあ、Mac ならなんかわかんないですけど、もうちょっとなんかわかりやすいですけど、Windows だとなんかこうね。
それあれですか、ディスクトップノート。
ノート。ディスクトップノート、ノートのディスクトップですか。ですよね。
家、仕事場はディスクトップなんですけど、ディスクトップは別になんか難しくないんですけど、なんでもいい、なんでもいいっちゃなんでもいいんで。
メモリーをいっぱい積まないといけない。
あ、そう、別になんかグラフィックボードとメモリーとみたいなぐらいの感じで。
そちらは精通してるんですか？
精通は全然してないです。ふわっと。
ふわっと。何年に一度ぐらい変えるんですか、パソコンは。
そこもそうっすね。何年に。
なんで Mac にしたいですか？
なんか、
まあ、一回ソフトをもう、
そうですね、
買っちゃったから。
そうですね、Windows で一回環境を作っちゃってるんで、今更なんか変えるの手間だなみたいな。あと、なんか、ちょっと洒落てる感じがなんかあれだなみたいな。
ちょっと鼻につくな。
ちょっと洒落くさい感じあるよなみたいな。なんか
高いですからね、Mac も。
なんか、そうですね。なんか、普通に。よくあるじゃないですか、ね、これとこれとこれとこれを積んでみたいな、こう指定できるような、そういうのでなんか、
メーカーどこですか？
僕使ってるのドスパラっていうところで組んでもらう、組んでもらう。
ドスパラ、
はい、ドスパラっていう店で秋葉とかにあるんです
けど、すごいですね。ちょっとよくわかんないですけど、ドスパラ。
なんかその いろいろ選べ、選べ、カスタマイズできる、まあ、
自分では刺さないけど、
そうです、自分で組み立てるのはなんかあれだけどみたいな。
な
んか本当に詳しい人からすると、まあ、情弱みたいな感じなんですけど、
でもどす秋葉原のそういうね店で買うっていうのももうそれだけであれだよ、
なんか
分かんないですけど、僕はその辺がねちょっと難しいから、
なんか余計なソフトとか入ってるとなんか
あ
で高くついたりするのもなんか嫌だし、
いくらぐらいですか、
とまあピンキリっすよね、なんか
なん、まあ、ちょっと本当に素人で
まあでも普通に10万ぐらい出せばかなり
の
ものがくれると思いますけど、
10万でいけます、
いけると思います、
環境、まああとソフト代は別として、
まあそんなね 3D とかでゴリゴリなんか物作ったりしない限りは全然10万ぐらいで、
いけるん
ですね、本当に 2D で絵描いてたまに 3Dのなんか背景とか SDG の何かちょっと使うぐらいだったら全然10万ぐらいで普通に超快適なやつができると思う。
そうなんですね、トシパラ
なんかノートの方の環境を最近すっげえ迷ってて、
あーノートもじゃ使ってるんですね、
で最近はやっぱ ノートパソコンとタブレット
いたたまっていいですね、液タブじゃなかった、液タブどっちがいいんだろう、
そう液タブじゃないから、まあ、出先でもほぼ同じような環境で作業ができるっていうのはいいんですけど、最近なんか液タブっぽい機能を備えたノートパソコンみたいなのって結構 出始めてるんですよね、なんか
プリですね、ワコムからも出てるんですかね、
ワコムから出てるやつはまあ結構30万ぐらいするんですけど、でモバイル用だけに その金額投資なかなかできないなっていう、
ね、そうですよね、う
ん、プロがそんなこと言っちゃいけないのかもしれないですけど、
でもなんか
もう一声みたいなところがあって、
ワコムの悪口言うわけじゃないですけど、あるんですよね、もう本当に一社独占みたいな、今ちょっと安いのも出てるみたいですけど、
はい、で
強気ですよね、
でもその筆圧感知のペンがついてるそのノートパソコンみたいな、最近タブレットとノートパソコンになるみたいなやつとかで、結構あのペン自体はあの例えば NEC がどうか知らないですけど、例えば NEC 製のパソコンだったとしてもペンは実はワコムの技術使ってるとかは結構多いっぽいですよね。
そうなんですか、
はい、
そうですよね、実さんガジェットすガジェットっていうんですか、ちょっと僕ガジェットの意味が分かんないですけど好きですもんね、カメラとか、
あ
なんかそういうの、
そう、うん、どうなんだろう、なんか、まあ、嫌いではないけど、はい、なんかこういうのって難しいですよね、本当に好きな人からするとお前程度が何言ってんだよみたいな、
全く知らない僕にとっては西さんそういうのすごい好きなんだろうなっていう感じがしますけど、
なんかそうそう、それでその実際に画面に普通のワコム的な感じで書けるようなパソコンが出始めてるんで、そういうのにちょっと変えようかなとも思ってるんですけど、
それいくらぐらいがある、
それ多分ね15万ぐらいですかね、
なんですかね、モバイルになるとデスクトップのより性能落ちるのに高えっていう、
あと何か
1.5倍高えっていうやつ
です、なんかでも当然絵描きのことを考えて作ってるわけじゃないから、なんかサイズが13インチとかちょっとちっちゃいサイズまでなんですよね、あ、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、 手に持ってこうやって描く用途なんで、なんか15インチぐらいあると、まあ、結構描けるかなと思うんですけど、中3かみたいな、それで最近ずっと迷ってて、
あ、なるほど、
でその海外だと15インチのやつが出てるけど日本ではなぜか15インチのやつが出てないとか、そういうメーカーもあったりして、あ、本当15インチで書けるやつが全然今出てなくて、
そう iPad Pro とかどうですか、
iPad Pro はいいんだと思うんですけど、コミスター入れないですよね。
あ、そうなん
だ。
そうか。なんか最近誰かが iPad Pro で書いたっていう お仕事でしてるっていう、はい、仕事できるんだと思
って。多分漫画だとネームまでとか、 あとなんかカットみたいな、その僕がシュープレとかで描いてるイラストとかだったら全然いけると思うんですけど、それだったら13インチの Windows でも全然いけると思うんですけど、漫画になると13インチからだとやっぱ引いて見れないですよね。なんか
なるほど、原寸の原稿サイズじゃないです
よ
ね、13。
そうなんですよね、なんか
分かんないですけど、
別にできなくはないんですけど、なんかちょっと漫画描くにはちょっと窮屈に感じるかなと。
なるほど。
ところがあって、こんな話して大丈夫ですか？
業界聴取率はナンバーワンです。業界っていうとあれですね、まあ同業の人とかがよく来るんで、逆に言うとそういう方を聞いてくれっていう人も、前回から全く仕事の話は全くっていうかもうほぼしてない。
だから迷ってるんですよ。なんか10、
なるほど。
その安い買い物でもないじゃないですか。15万って払うとなると。で13インチのその書けるやつで手軽なものを1個持っとくとかいうのもまあありっちゃありかな。
あの左手デバイス使ってましたよね。
使ってます。なんで知ってるんですか。
いやなんかの。なんか書いてるサイトかなんかで、なんか左手デバイス使ってるなとか
使ってます。
鳥畑さんってまあ、よく出てくれる人も、
はい、
そういう左手デバイスの良さを語ってくれたんです。
左手デバイスなしではやっていけませんね僕
すごい、もう左手デバイスを使ってるって聞いただけで、いやもうすげえな。
左手デバイス様様で
設定がめんどくさそう。
でも一回設定しちゃうとすげえ楽ですね。そうですね。
左手デバイスのメーカーとかあるんですか？左手ぐらいしかない。
そうですね。僕多分割と使ってる人が多い、なんかロジクールっていうんですか、あれですね。なんか読み方ちょっとわかんないですけど。
まあなんかそういうやつ。
マウスとか出してる結構有名なメーカーがあって、そこのやつ。
ショートカットが簡単ってことですか？
そうです、登録して。あるじゃないですか、なんか3つぐらい押さなきゃいけないショートカットとか、それ1個に登録できて、で、だからもう全部使うショートカット全部登録しちゃって、それ手が覚えちゃえばもう
それです
っごい早いんで。
仕事の速さってどれぐらいですか？まあ、イラスト、プレイボーイとかのやつとか。
あれシュープレだと、ひろゆきさんと堀江さんの原稿ありきなんで、たまにめっちゃギリギリでその対談の内容が来ることがあって、はい、火曜の午後6時ぐらいが締め切りなんですけど、火曜の午後3時とかに来るときはありますね。
週刊誌パターンや。あ、でもまあそうですね、
うん、そこからネタ決めて1枚書くみたいな、6時まで。
ひろゆきさんにも直接お会いしたことある、堀江さんとかにもあるんですか？
ひろゆきさんは何回か、はい、あります。
どうでしたか？
まあなんかあのまんまっていうか、なんていうか、まあ、イメージ通りの感じで、ひょうひょうとした。
堀江さんはどんな感じですか？
堀江さんもまあまんまですね。
まんま。
はい。とは全然、まあ全然表裏がある感じではない感じの。
うん、そうなんですね。
はい。そのまんまなんですよ。
そうか。
だからなんだろう。そうですね、そんな感じだろう。あんま分析できないけど、ま
あ、あんまりそんなに 何か言う、ね、変な下手な意見を言って、うん、下手な言うとなんかあれですかね、
うん、まあなんか本当にでもそのまんま、なんか
やっぱオーラあります。オーラというか、なんかこう存在感、カリスマ感みたいな。
ああ、最初会った時はおおって感じでしたね。今はまあちょっと慣れてき ないあ、堀江さんお疲れ様ですみたいな普通の感じになりましたけど、
そうなんですね。
最初はおーおーおーおーおー堀江も見たなみたいな感じでしたけど、
そうですよね、すげえな。
でもなんかまあなんか面白いですね、面白いし、なんだろう、意外にっつうとあれですけど、なんかやっぱすっごいニュートラルに見てくれるんで、僕が別に有名作家じゃなくても割と同じように見てくれるっていうか、
なんか
やっぱ堀江さんがどう思うかみたいなところだけなんで、僕は有名かどうかとか関係なく、堀江さんがいいと思ったらいいし、ダメだと思ったらダメみたいなところは。
逆に超有名イラストレーターでも、堀江さんの趣味に合わなければ、まあ、
まあ、まあ、ズバッと切ったりすると思うんですよね、きっと。
なるほど。わかりました。わかりましたって言ったところで別に、僕が別に何か、わかんないですけど。違いました、
うん、大丈夫です
話の切り方変な聞き方しちゃ
った。大丈夫です。
これ以上なんか良くも悪くも言えないからあんまりね、はい、どうかなと思った。
大丈夫です。
あれはあのそうですね、交流関係、
こういう関係ですね、まあ、ほぼほぼないっていう、
ほぼない
ですね。だからそのちょいちょい話題にしてるその堀さん、堀祐介、堀祐介先生、
堀さんは聞いてますかね。
あ、
聞いてないかな。
はまあそう、学生時代からの腐れ縁というか、漫画、まあ、ほぼほぼ同時期に書き始めてみたいな。
ライバル
っていうか、まあそうですね、まあそれぐらいですかね。本当に
いないですよ、イラストレーターさん。
あとはヤンチャンで、はい、たまにフットサルやるんですけど、まあそこに来る吉沢緑次っていう漫画家、
吉沢緑次
先生、
それは何ていう漫画の、
はね、なんていう漫画だっけ、
その方は、はい、
なんかいろいろやってます。
何系の漫画ですか。
ギャグ系です。
でもギャグ系の人はギャグ系、あ、でもそうか、ギャグ、あ、そうですね、まあまあそうですよね、なるほど、
まあいろいろやってます。
その方はいくつぐらい
ですか。は、同いです。
なんか同世代とガッチリ、
そうですね、まあそうですね、同世代の人の方がやっぱあんま気使わなくていいみたいな。
確かにそうですよね。
なんかやっぱ共通言語多い方が、まあ、楽っていうのはあるんで、まあ、
共通言語多い方がいいですよね、うん、
とかぐらいですかね。
そうですね。
意外にだから意外にもクソもないですけど、
はい、
まあ、あんまり漫画家とかイラストレーターの友達いなくて、
まあでも普通に生活してたら、生活っていうか別にないですよね、そんなに交友関係を作れないですよね。
そうなんですよね、別に。だから堀くんがめちゃくちゃなんか交友関係広い人なんで、
はい、
なんか堀くんの飲み会に行くと、はい、なんかいろんな人がいたりとか、そういうのはある。
例えばイニシャル
で、例えばまあ某有名作家の人とか、某有名漫画家の人とか、
例えばそ、まあ、何、うん、イニシャルトーク
ね、僕の一存でこれ言っていいのかどうかちょっと分かんないんで、あれなんですけど、
まあまあ、ピーってやりますよ、ピーって。
それなりに有名な。
大丈夫です、あの、言ってください。あ、ヒュー ン、なるほど、有名作家です、あ、有名漫画家の人です。どこから知り合うんですかね。
分かんないですけどね。あ、まあでもそれはまあいろいろとか、
はい、
まあそういう関係とかからとか、まあいろいろなんかいろいろだって思うと。
もう本当に僕も知ってるぐらいの漫画家さんだって。 ここから使います、大丈夫、はい、なるほど、すげえな、
そういう人らとなんかこう継続して付き合いができるっていうのはまあすげえなと思うんですよね。僕会っても継続できないですから、その場で会ってみたいな感じで終わっちゃうんで、
すごいですね、そういう人と仲良くまあされるって、それもやっぱ人たらしみたいなのもあるんですか。
まあ、まあ、あんまね、堀くんの話はあれするのもあれなんですけど、
まあまあそうですね、うん、そうですよ、リサの話ですね。
だから僕はないんですよ、本当にそういうのが全然
ないですね、
ないんですよね。で、東京にいた友達どんどん東京離れていって、
え、なんでですか。
まあ、いろんなそれぞれの事情がまああってなんですけど、別に漫画家とかじゃないね、ないと思うんですけど、全然どんどん東京からいなくなって、
いや僕も東京から、僕も北海道とか行きたいです
よ、ね、北海道北海道です、
ね、いいな、
なんかゆかりがあるんですか北海道。
全くないです
ない
の、堀さんもないんですよね。
ない、
うん、そういうの北海道ってのは あれです、そういう
開拓の
開拓心がくすぐられます。
もうされてるでしょ開拓
そうですね、畜生すげえな、いやもうまんまとでもやりたいなと思ったことを実現してる人がいたから、
あ、ね、結構実現する男なんですよ。
そうですね、
結構行動に
すごいな、それはいいな、羨ましい、まあ、ちょっとまあ
全然全然あの一席全然セッティングしますよ全然唯一セッティング僕がセッティングできる席ですがそこ
ぜひぜひ、まあそうですね、まあ、まあ今北海道釧路いら
っしゃる、ね、今釧路行っちゃったんでちょっとだいぶかかると思うんですけど、
はい、いつまでいらっしゃるんですかね。
多分
10月ぐらい
の9月とか10月とか、まあ
でもそれが一番ハイシーズンですからね、もう
本当にでも過ごしやすいって言って
ました。いや、いいと思いますよ、うん、絶対的にいいですよ。
だからあわよくば冬は沖縄に拠点を作ろうかとかも考えてるっぽいですよね。
漫画家さんって別に、あ、僕ラジオがあるからできないですよ、うん、あと娘もいるんでちょっと保育園とか、まあね、いろいろあるんで、
一人で漫画家で一人だったら全然全然いいっすよね。
で僕も離婚したらそうします
僕は多分離婚してもサポしないですね、めんどくさいんで。
いいなぁ、すごいなぁ、いやでもいいですよね、漫画家っていう職業は。そうですね、自分の考えたものが世に出るっていうことは、なんかこうちょうどいいですよね、こうイラスト業と漫画業とのバランスで、はい、ダブルインカムというかこう、
そう
イラストレーターだけでもあれだし、ね、漫画も描けるっていうそのやっぱ技術もあれば、まあ、食いっぱぐれないですよね。
そうですね、そのおかげでまあなんとか食えてるみたいな、まあ、感じですかね。
まあ、僕も、まあ、西さんとかその漫画家さんって肩書きの方よりはまああるんですけど、イラストレーターの中では まあ四コマとか多少は描ける、
はい、
じゃイラストだけじゃないんであれですけど、1ページ漫画をねそうやって描いたりとかできて、そういう漫画家さんとかすごいなと思いました単純に。
いや
まず40ページとか書けるよね、漫画家さんとかすげえなって。
40ページとか書けないですね。
あれ何ページで書けば
最近もう
15、6、
いやーもう5、6ページでもうしんどいっすね。
わかります、まあ、でも漫画とイラストだとやっぱイラストの方がなんコスパがいいんですよ。
あでもまあコスパで言ったらそうですね、
広告案件とか入るとか漫画でもコスパいいのかもしれない、
うん、だから漫画例えば1ページ書いて
1ページ原稿料1万円とかだったりするんで、それだとイラスト 1.1 万円とか結構別に普通にあるじゃないですか。そう考えると漫画多い漫画みたいな、
多い漫画多い林みたいな
多い手塚先生ちょっと安く仕事受けすぎだろみたいな。
あ手塚先生から走ってる、
ま、これ都市伝説みたいな、漫画都市伝説みたいなところがなんか割と漫画界のいろんな習慣は手塚基準で決まってるみたいな。
そうなんですか。
なんか一説によるとあの頃から原稿料が額面で上がってないって話があって、
ああじゃあ昔はそれなりの、
そうそうそう、昔はその1ページ1万円はそれなりの価値があって、今の3倍ぐらいの価値あったかもしれないんだけど、そのまんま額面が変わってないみたいな、まあ都市伝説ですけどね、本当かどうか知らないんですけど。
そういうことですか。
で実際まあ売れてる人はもっともらってるんですけど、当然その1ページ、ページ単価で10万とかもらってる人もいると思うんですけど。
なるほど、
うん、10万はいないから最近も。
すげえ
まあ僕一人の 大御所で、多分バブルの頃とかに原稿料がガーッと上がった人かは結構もらってると思うんですけど、
今後の展望的なもの、
それ難しいですよね。あまり聞かれますけど、
みんなで、まあ、この世代の触れたくて触れなくて触れたくなくて、ね、
まあとにかくなんか本になる仕事をやりたいっすね。不労所得的な。
漫画描けるんだからあれじゃないですか、本当企画
あ。そうですね、
今の賃貸のやつとかもどうなんですか。
一応まあ単行本化目指してやってはいるんですけど、まあ続いてくれればいいなって感じで。
そういうことですね。
でまあでもとりあえず、はい、流れに任せていこうみたいな感じで
やって
、その企画とかは、まあ、ある程度なんか常にいろいろ考えなきゃいけないなとは思いつつ、でむしろなんか困った時にあ企画出すチャンスが来たみたいな風に思えるようにしておくのがいいのかなみたいなところは。じゃあなんか玉を持っといて、あやっと仕事が減って時間ができたからこの表現に着手できるみたいな、なんかそういう感じ、ポジティブな仕事が減った時にポジティブな行動ができるような、まあ、感じにしときたいなとは思ってるんですけど、
ね、いいですね。
そう言いつつあんまり考えてないですけど、
ね、まあ今はあれですもんね、ある仕事をこなしていくだけでも結構。
そうですね、今それでなんかいっぱいいっぱいみたいな感じになっちゃってるんで、
まあね、
ち
ょっとそうですね。じゃあまた堀江さんのなんか本、堀江物語みたいな書いてる
んで。そうですね、なんかまあ堀江さんの企画もなんか多分こっちで作って提案するっていう形でやれればいいと思うんですけどね。堀江さんがめちゃくちゃ忙しい人だから、やっぱこっちからアプローチしないと。
いいじゃないですか、そんな有名のね、有名な方も。
いやまさかこんなことになるとはっていう感じですけどね。
いいですね。
でもなんか割とその堀江さんがその球団買収とかした頃とかにも全然堀江さんの許可とかオフィシャルじゃなくなんか雑誌でなんかそのそういう漫画書いたこととかはあったんですよ。なんか
なるほど、
だからなんか変な縁があるなと思って、
いつどこかでね誰かとつながるっていうのは。
堀江さんの裁判傍聴漫画みたいなのを書いたことがあったりとか。
行ったんですか。
いや僕が行ったわけじゃないんですけど、なんかあの阿蘇山大噴火さんがやつを、
なるほど、
僕が漫画にするみたいな。
なるほど、そういうことですか。
こういう関係もないっていう。
そういう関係もない
っていうね。そういう話なんです
よね。でもそんなに欲しくないですよね。
あ、まあ
面倒くさくないですか。
まあだから何人かと友達何人かいればまあいいかなみたいな。
基本僕もこれをやってなければそんなに合わないです。きれいに多分1、2回どんな人と会ってるぐらいです、
ね。
まあ、イベントとかでとか個展とかで一緒になったらまあもうちょっと3、4回とか4、5回になるかもしれないですけど、まああ
んま、
そうですね、あんまり女性とかは結構もうちょっと会ったりするのかな。
まあ会う人は会うんだと思うんですけどね。
どうなんですかね。
まあ、なんかバタバタ急がない、なかなかタイミングが合わないとかもあるんですけど、
いろんなタイミングがありますからね、人は、おのおの、
まあたまーに、
たまーに、わかりますよ、大体そうじゃないですか、こういう関係はほぼゼロ
です、そうですね、たまーになんか、堀君と、まあ、なんかもう一人、なんかデザイナーやってるやつがいて、まあ、3人で、まあ、よく会ったりするんですけど。それぐらいですね、基本的に。
すごいですね。でも大学時代の友人が同業種で前線でやってるってなんかいいですね。
そうですね、なんか
いろいろ悩みもね。
まあそうですね、それはありがたいですね。それにはそうですね。あとたまにな
んか、
まあ雑誌記者というか、はい、編集者というか、それでなんかまあちょいちょい会うやつがいて、
なるほど、
それは別に仕事は仕事は関係なく感じで、昔一回単行本一冊作ったことがあって、でそれ以来特に一緒に仕事とかはしてないんだけど、
なんか
たまーになんか疲れたなみたいな感じで、じゃあキャッチボールしに行こうかみたいな。
キャッチボールするんですね。
キャッチボールして銭湯行って、
いいじゃないですか、そういう関係。でもお酒飲まないですよね。
お酒飲まないです、まあなんか焼き肉とって帰る。
そうなんですね。
とりあえず風呂に行くんで。
風呂はこの辺ですか。風呂は。それともなんかおすすめのサウナとか入っちゃう派ですか。
まあ行ったら結構入ったりもしますけど、でも銭湯とかではあんまり入んないですね。その単行本なんか作ってた時に、なんかその時はまあなんか毎週打ち合わせしてみたいな感じでやってたんですけど。待ち合わせしてる場所が銭湯の、しかももう着いた方からもう先に風呂に入ってるみたいな感じの待ち合わせをしてましたね。
あ
風呂で打ち合わせみたいな。結局打ち合わせせず帰るみたいな時もなんかよくありました。
ありますね。雑談だけして、
でなんか原稿渡されて、
あじゃあこれだから、
でボールペンで面白くなる丸とか書かれて、はいって渡されて、日産ならできるって、なんかいや、
信頼されまくってるますね。なるほど、わかりました。じゃあこの辺で。
すいません。
だいぶ西さんと僕は仲良くなれた
かもしれない。そうですよ。これからちょっとこういう関係をちょっとね、新たにちょっと作っていく方向で。
そうですね。またなんかこう、まあね、機会があれば、
こういう関係
を、ね、農協の人紹介します。
増やして。
まあそうですね、全然ご紹介しますんで。
もう沼津さんとこういう関係を。
あ、そうですか。ぜひぜひ。僕は意外とそのなんですかね、お誘いとかするんですけど、 結構実現するあれがあんまりなくて、いつも同じ人ばっかりなんですけど、
はあ、
ね、ぜひ
ぜひぜひ
また出てください。
はい、割と
では告知を
はい、まあ工房で堀江さん関係のイラストなどを書いたり、
ホームページないですよね、リス
さん。ホームページないですね。
ツイッターもあるんですか。
ツイッターとフェイスブックページがあります。
あ、フェイスブックページ、あ、
はい、
フェイスブックページか、
はい、
なるほど、フェイスブックページがあるんですね、
はい、ホームページはすっごい古いのはあったんですけど、はい、知らない間にそのもう大元のサーバーが閉じちゃって、あ、もうないんだみたいな。
ブログとかもやんないの？
ブログもやってたんですけど、今はもう全然やってないですね。
そうそう、そう、調べたら ねえなと思って。
Twitter、Facebook
ページなんですね。
Twitter と Facebook ページ。
今っぽいですね。Facebook ページ作ろうかな。
Facebook ページ。
あの個人ページじゃなくて、Facebook で。
そうです、個人ページとは別にフェイスブックページシアズナブルで、
意味あるんですか、やっぱり。
意味があるかは分かんないんですけど、とりあえず書いたやつを、
はい、
あ、そこに、まあ、告知も込めの意味も込めて、まあ、上げてアーカイブしとくと、なんか出先とかでこんなの書いてますっていうのをパッと 見せるのとかには使ったりします。
ああ、じゃあ俺もやろうかな。
ぜひ。
でもなんかいいねを押してくださいみたいなのは、
ああ、わかります。
あの、僕できないんですよ。
わかります。
できないんですよって言い方も変ですけど、
わかります。
あの、
なんだよそれみたいな。
そうですね。なんか僕もあんまり、だからなんだろう、この人押してこの人押さないと悪いなと思って、あんまり一律押してない最近は。
うん、あの、じゃあまあ、最初作った時になんかよくわかんないけど、まあ迷惑かもしれんけどすまんみたいな感じで一斉送信でいいねリクエストみたいなので、まあそれっきりって感じで、で新しく友達になった人とかにはもう送ってないですね。なんか誰に送って誰に送ってないかとかもわかんなくなっちゃって。
あれ、一斉送信みたいなボタンがあるんですか。
一斉送信できるんですよ。
ああ、やだな。やだなって。それ苦しいですよね。苦しいですよ。今まで押してた人はいいかもしれない。僕あれなんですよ。極めて Facebook のコメントが少ない人、Twitter とかもそうです
けど。はあはあ、
何つったらいいんだろう。わかります、あの誕生日とかでも別にコメントとか、あ、誕生日も発表してないのかもしれない、フェイスブックと
か。ああ、
ちょっと嫌だ。
はいはいはい、まあわかります。
っていうね、あの、だから多分きっと僕がページ作ってもいいねする人あんまりいないんだろうなみたいな。
ああ、じゃあまああんまり、一応オープンにはしてるけど、そういうのはそんな気にせず、なんかこう自分のやつをアーカイブしとくっていう感じでやってますね。なんか、
う
ん、圧倒的にツイッターとかに比べると拡散力ないんで、フェイスブックページなんかしてないけど。
わかりました。もうちょっとやってみよう。
ホームページの大元のサーバーが閉じてるのに気づかないっていうのはちょっとやばいなと思いました。
もうちょっといじってないんだよな。自分でいじると大変だから。
そうなんですよ。なんかライブドア系のなんかやつだったんですけど、使ってやっホームページ作ってたんですけど、でライブドアで働いてる人に名刺渡した時に、いやこれもう使われてないけど、
あれ
懐かしいの使ってるねみたいなこと言われて、マジですか。
そうなんですね。
ほんまや、もうないと。
そこで気づくみたいな。
なくなった。
永遠じゃないんですね、そういうものは。
永遠じゃなかったです。永遠にさまようのかと思ってましたけど。でもなんか、
仕事以来どこから来るんですか、仕事の依頼って。
仕事の依頼はまあ普通に
知り合いとか、うん、あれです、まあ、新規の人が一切訪ねる人が多か
った。ああ、まあメールとかですかね。メールアドレスは一応その Facebook ページにも Twitter のプロフィールにも載せてるんで。
あ、そういうことか。
はい。
だからそこでいいのか。
そこから来るときは。
そっか、載せとけばいいのか。
なんか一個。仕事受けるようなアドレス1個 G メールかなんかで作って持ちとけば、
そうかそうか、
それでいいかな。
わかりました。そうか、そうなんですね。今っぽいですね。
でも意外とそれ気づかない人も結構多いですね。
今なんか、なんかホームページとかに行ってくれればメールあるよみたいな感じになんかしてるから、 あるよじゃないけど、だいたい分かるかなと思ったけど、ツイッターとか直接書いた方が親切っちゃ親切ですね。
はい。だからなんか全然ね、全然その普通の一般の人からアイコン書いてもらうことできますかみたいな、おいくらぐらいで書いてもらえるんですか、たまに来ますけど。
書くんですか。
基本お断りしてるんですよね。なんかやっぱ間に誰も挟まずにやってトラブったりしてもなんか
出
しみたいな、
付き合わないですよね。
なんかよっぽどじゃないと基本的にはお断りする形で、ね、あとよっぽどね時間があったりとか、
そ
うだったら全然まああれなんですけど。
ウェルカムボードとか書かないですか、書いてくださいじゃないですか。
あ、あの直接の友達は書いたことあります、はい、でもなんか誰か知らない人に頼まれたとかはないですね。
なるほど。
その辺結構難しいです ね、
ですよね。そこをどうやって
直受けしていいかどうかっていうの
が、ね、それはそれトラブルとか、ね、そんな時にか
そうそうそうそう
普通だけど、
そうなんですよね。あ、そう
ですか。デザイナーなんかなんかしかのあれでイラストほぼ無償で やらせるっていう、
ああ
れ軽視問題というか、
いや、いろいろ難しい
です。難しいですね。というわけで西さんでした。
ありがとうございます。
Hey, Harold!